そして、ドライクリーニングというのは水を使わないで、つまり水洗いしてしまうとダメになってしまうものもいろいろある。非常に高価なものはそういうことはなかなかできないということで、彼はドライクリーニングということに俄然興味を持つわけですね。そして、長い話を短くしますと、彼は日本で最初にドライクリーニングを、発明といったらなんですけれども、日本で第1号になっていくわけですね。と言いますのは、ヨーロッパの技術の噂は聞いてたんですけども、具体的に何をどうするのか全然わからない。大学の先生に聞いてもやっぱりヨーロッパの企業のそれは秘密なので、教えてもらえないわけなんですね。それで、もう何ヶ月も何ヶ月もですね、失敗をし、シミをつけてしまい、お客様から預かったものを台無しにしてしまって弁償し、みるみる業績は赤字に転落し、どんどん店が衰退していくという危機に直面するんですけれども、七転び八起きなんですね。彼はそれを諦めないでいるわけであります。そうしたある日にドライクリーニングの製法を思いつく、ベンジンですね、ベンジンを用いる、それからプラスそれ以外の、ものを用いるということで、祈っていた時に着想が与えられて、なんと日本で最初 の, ドライクリーニングが、できるようになったんですね。で、半信半疑のこの、三井呉服店からこれはどうだということで預かった品物がドライクリーニング第1号ということで、届けましたところ、封を開けてみたときにまさに新品の輝きを持っていたのを見て、みんな驚嘆の声を上げた、これが日本で第1号の、ドライクリーニングの始めだったそうなんですね。今東京の方には五十嵐健さんのこの業績を記念する洗濯博物館というのがあるそうですね。いつか皆さんも、ご覧になってみたらいいかもしれません。私も行ってみたいなというふうに思いました。このドライクリーニングは、非常な評判を呼びます。しかし、五十嵐さんは特許は取らなかったんですね。特許を取ったらどんなにかあと楽になったことでしょう。しかしそれは自分が、儲けるためのものではない、これは多くの方々に、利便性を感じていただければそんなにいいことはないということで、特許は取らないまま行かれたわけなんですね。さて、実はこの後の話がすごい面白い話がいっぱいこの中に入っているのでそれをお話しようと思っていたら前半のところでほぼもういっぱいというふうな感じですね。でもここのところで申し上げますと、七転び八起きではありませんけれども本当にいろいろな人の、裏切りがあるんですよ。裏切りというのはですね、どういうことかといったら洗濯物が足りないんですよ。お客様から預かってね、仕上がったもの、しかもドライクリーニングだからみんな高価な服を預けるわけですね。ところがその行方不明になっちゃうんですよ。でどういうことかと思って調べていってみたら、名前は書いてないんですけども K さんと M っていうですね、社員がそれを売って自分が遊ぶお金に変えていたというね、そういうようなことがあったりだとか、あるいはその、社員の中にわざとこうアイロンかけてるんですけどね、ぎゅーっと当てたまま煙が上がってくるんですよ。焦がすんです。で焦げ目をつけたのをお客さんに返すっていうことをやってたんです。グルになって、そういうことをやったらどうなりますか。これ白洋社という会社は信用を失って潰れますよね。会社潰そうと思ったんですよ。そして五十嵐社長が君たち何やってるんだって言ったら、文句あるんだったら 俺ら辞めますって言って本当に辞めてしまったんですね。そしてその際に顧客名簿を全部持っててしまったんです。そしてドライクリーニングのノウハウももう知ってるわけです。 彼らはちゃっかりともう自分たちがね、もう会社を作ってたんです。建物も作って、そして白洋舎のいいお客さんを、乗客をみんなごっそり取る計画をしてたんですね。で、白洋舎のお客さんがつかないようにもう焦げ目をつけて、もう白洋舎じゃダメだ、今度は私たちがやめられます。もうこの時はね、本当に大きなショックを受けたそうですね。と言いますのは、心から信頼していた人たちに裏切られるということがあったからです。でもその時にまさにこう腹が煮えくり返るような思いを持つんですけれども、しかし七転び八起きですよね。悪いことする者を恨んではならない。そしてイエス・キリストは言われました。あなたの敵のために祈りなさいと。そしてですね、祈ったんだそうですね。もう最初はもちろん祈れませんが、でも神様、どうかこのようにして出ていた彼らではありますが、どうか憐れんで、その仕事がうまくいくものならどうか祝福してくださいと言ってですね、祈るわけです。そうこうしている間に、また会社の業績が盛り返してくるわけですよね。そしてその裏切った人たちが作った会社っていうのは、翌年火事にあって工場が燃えてしまって、そしてまた悲惨な目にあって、みんなちりぢりになってしまう。そしてそれから10年ぐらいも経ったある日のこと、裏切った人がですね、長い長い手紙を書いて分厚い封筒をよこした。開けてみると、会社を乗っ取ろうというか、裏切ったその人でした。で、五十嵐社長、本当に申し訳ございません、私は何々でございます、本当に恩をあだで報くようなことした何々でございます、さぞかしお怒りでございましょう、という長い文章をよこしたんですね。で、その後の我々というのはちりぢりになり、もう目も当てることはできません。これは本当に神様が我々に下された罰なのでございましょう。最近たまたまラジオをつけておりましたら、家庭生活の合理化というお話を聞きました。五十嵐社長様、あなたがお話になっていたそのお話を聞いたら、もう矢も盾もたまらなく懐かしく、また申し訳なく、また、お詫びしたい気持ちが込み上げてお手紙をしたためた次第ですと言ってですね、その深く自分の人生の過ちを悔いた手紙が舞い込んできたんですね。他にもいろいろな人の裏切りに遭うんですけども、その度に敵を恨まず、むしろその敵が祝福されるように祈った結果、むしろ白洋舎が繁栄し、また神様が苦境の中から何度も何度も立ち上げてくださったというですね、そういう経験を、していくわけですよね。それからですね、裏切りだけではなかったんですね。それはですね、もう破産の危機に、何度も直面するんですよね。その破産の危機というのは、例えば火事で全部工場が燃えてしまうというようなことがですね、何度も何度もあったりするんですね。でも儲けを考えないで、名古屋へまともなクリーニング店を会社を作ってほしいっていうふうに言われて、損する仕事なのに名古屋に支店を設けておいたために、東京の工場が火事になっても、また関東大震災で東京の会社が全部ダメになっても、儲け抜きで名古屋に会社を作っておいたために、会社が救われるとかですね、そういうようなことが、あったりするんですね。またライバル会社の出現だとかですね、いろんなことが、破産倒産の危機が何度もあるんですけども、それも、乗り越えていくわけです。それどころかですね、これを乗り越えて本当に神様が、繁栄の、道を、築いてくださったんですね。で、この、精神というものは息子さんたちにも受け継がれて、いきました。そしてこの息子さんたちが、社長になった、息子が社長になった頃、日本は戦争が終わってですね、GHQ から注文を取るというような、 大胆なことをしていくわけなんですね。そして白陽社が、焼け野原になった東京でどうやってもう一回、仕事を起こすかっていった時に、2代目社長の息子がですね、そうだ GHQ にドライクリーニングができますということで掛け合ってみようということで、話していくわけですね。そうしましたところ、注文をいただきます。そしてそれを丁寧にポケットに入っているものも、自分のものにするなんてことはもちろんありません。全部袋に丁寧にお返しし、またたとえ100万点のものを扱ったとしても一つも漏れることなく綺麗に仕上げて返すというその商売のやり方に GHQ から破格の信用をいただいて、まあ、白陽社は戦後の壊滅的な打撃からも、まあ、立ち上がっていくわけなんですね。まさに名の転び八起きだと思います。そして白陽社の現在の繁栄のもとが築かれるんですね。ところがですね、この GHQ の、 そのクリーニングの窓口になっている、まあ、将校がいたんですけれども、まあ、この将校が何かとちょっと怪しげな動きをする。ある時に、美人の秘書を連れて、この、五十嵐健一さんの息子さんですね、が社長に会っていたわけなんですけれども、行きますと話が終わると秘書は置いてけっていうふうに言うんです。皆さんどういう意味合いか分かりますよね。秘書は置いてけで、まあ、これは、ね、不道徳なことを、間違ったことを考えているなというふうに思った彼はですね、絶対にできませんと言ってノーと言ってですね、秘書も連れ帰るわけです。その後どうなったかと言いますと、注文が激減するわけですね。で GHQ からほとんど、まあ、注文が来なくなってしまう。ところがその後どうなったかと言ったら、この将校は他にいろいろなごまかしや悪いことをしているのがバレてしまってクビになってしまうんですね。そしてまた白陽社の繁栄が戻っていく、まあ、そういうような形で白陽社の今日の繁栄が、まあ、築かれていくわけであります。本当にもともと時間があればご紹介したいと思いますが、皆さんも機会があればこの三浦絢子さんのですね、本を読んでいただければ幸いだと思います。時間も、だいぶ過ぎているようなことでございますので、聖書の一箇所を、見てみたいと思うんですけれども、イザヤ書というところが聖書の中にございます。イザヤ書というところですね、ページは1127ページでございます。1127ページですね。でここのところにこう書かれているんですね、イザヤ書の1章の18節ですね。今日選択の白陽社のお話でありますので、ちょっと選択に関係のある聖書の言葉をですね見てみたいというふうに思います。それは18節です。さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。以上であります。皆さん雪のように白いものを真っ赤に染めるっていうのは、割合と簡単なことであると思いませんか。しかし逆の場合はどうでしょう。火に染まりきったものを純白にするということは、これはこれは難しいことではないでしょうか。で、この五十嵐健二さんは実はこのクリーニングの仕事を確立する際に実は染め物の勉強をしておられるんですね。染色の研究をしておられるんです。それで汚れは取れたけれども布地を傷めたとか、いうことがよくあるので、この汚れがどういう汚れなのかということを洗濯屋は見極めなければならないというわけです。 つまりその汚れが水に溶ける水溶性なのか油でに溶ける油溶性なのかは見分けなければならない。また、なかなか溶けない不溶性という汚れもある。その他溶土沈気やインク、ペンキ、コーヒー、紅茶など特殊な、汚れ汚点があります。この見分け方がまた大変ということですね。しかもお預かりするときにいちいちどういう汚れですかというふうに聞いてくるといいんだけども、持ち主が知らないうちについた汚れもあるということで、汚れを抜くということにおいても生半可な知識ではできないというふうにおっしゃるんですね。そしてここのところにはこの罪というものは神への反逆といいましょうか、神様抜きに私たちが人生を歩もうとする、そして、ほっとけば汚れや間違った方向に染まろうとする、まあ、ついついほっといても自分のことを考えてしまう私たちは、この罪という色に、たやすく染まってしまうものであります。その罪がですね、自分ではどれほど目立たないように思ったとしても、他の人から見ればもうあからさまに見えることが多いのであります。それは火のように赤いということですよね。しかし、聖書はそれが雪のように白くなるのだというふうに言うのわけです。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる、真っ白にしてくださると、こういうわけなんですね。それは一体何によってなのかということであります。それはもう一箇所の聖書の言葉を最後にですね、皆さんと見て終わりたいと思います。今度は聖書全体の終わりの方に近いところなんですが、ペテロの手紙の第1というところでございます。ペテロの手紙の第1のところですね、1章の18節と19節であります。ペテロの手紙の第1の1章の18節と19節ですね。ページは、453ページですね。新約聖書の453ページ、18-19であります。ご承知のようにあなた方が不祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。このように書かれているんですね。つまり私たちの罪の汚れっていうものはね、金や銀を支払っても贖われるものではありません。しかし、私たちの罪を贖ってくれるものがあった。それはですね、ドライクリーニングという方法でいろいろなベンゼをはじめとしたものを入れることによって水を使わなくてもきれいに仕上がるということを、井原さんは発見したわけなんですが、私たちの中に入り込んでしまった罪の解決を与えるものは何か、清めてくれるものは何か、それは私たちのために身代わりに十字架についてくださったイエス・キリストの血であるということです。言葉を変えて言うならば、このイエス・キリストは我が罪のために尊い清い血を流してくださったんだと、それを受け入れ信じるという時に、これは経験したものでなければわからないかもしれませんが、本当にこの罪の呵責から解放される、そして罪の重荷から解放される喜びに預かることができるわけであります。私たちは昔の人から言い伝わったことを御所を大事にしているんですが、不祖伝来の虚しい生き方、 それは単に繰り返された生き方であって、そこに本当の永遠への希望の確証があるわけではありません。また死後の永遠の命が父祖伝来の教えに従って与えられるということもないのであります。一体私たちに根本的な救いを与えるものは何か。それは天地を作られ私たちを作ってくださった神に立ち返る、神に立ち返ることを阻んでいる罪という大きな邪魔者があるんですけれども、それをも許してくださる神様の愛を恵みをいただく、この不完全極まりないとご自分でもおっしゃる五十嵐健二さんですらも、自分に反旗を翻し、また悪どい、その仕打ちをした人を心から許し、またそのために祈れたとするならば、ましてや敵のために祈りなさいと自らお命じになった神様が私たちを愛し、また私たちのために祈り、また許してくださらないということがあるわけがありません。神様ご自身のこの御言葉の約束を正面から額面通りに信じ、受け入れていく、その時に実は私たちは正しいものは7度転んでもまた立ち上がるというように、また神様の力によって立ち上がることができるわけであります。井川さんが大好きな聖書の言葉の中に、もし神が私たちの味方であるならば誰が私たちに敵対することができるでしょうか、もし神が我らの味方なれば誰か我らに敵せんや、ローマ人への手紙の8章31節というところにあるんですが、その言葉に何度励まされ、もはやこれまでと思ったところから奇跡的に立ち上がらせていただいたかどうか数えきれませんと、おっしゃいます。私たちもまた正しいものとは立派な人ということでなくしてですね、キリストにあって神様との正しい関係をあるべき関係をいただいたものというふうにその意味を、読み解いてですね、私たちも、キリストにあって、この神様の子供とされる恵みと特権に預からせていただきたいものだと思います。今日は大変長い話になりました。ご清聴ありがとうございました。一言お祈りして終わりたいと思います。恵み深い一なる御神様、今日、大勢の方々とともに五十嵐健二さんの生涯を通し神様の恵み、また神様がどれほどの、万事休すというような絶望的な状況なんかからも立ち上がらせてくださる希望の神様であられるのかということを皆様とともに考えることができまして感謝いたします。私たちの人生の中にまさに夕に始まって、というようなますます暗くなっていくというような人生の中の本当に大変な時期を通ることが一度や二度ではございませんけれども、しかしやがて朝に至り、また昼間の輝かしい明るさに至る神様の導きについて今日共に考えることができました。本当に神が私たちの味方であるならば誰が私たちの敵であるでしょうかという御言葉にありますように、この天地万物をお作りになった神様が私たちの友であり味方であるとするならば、これほど私たちに勇気をまた力を与えてくれるものはありません。そしてその恵まれた立場に入るための入り口はただ一つ、このイエス・キリストご自身が私たちのために、また私たちすぐに迷ってしまい過ちを犯してしまう私たちのために身代わりに十字架についてくださり罪の支払いをしてくださった、そのことを信じる、その一つの入り口を通して私たちがこの永遠に続く素晴らしい恵み祝福に預かれるということを今日ともどもに皆様とともに考えることができましたので感謝いたします。どうか今日おいでくださったお一人お一人に五十嵐さんに働いてくださったと同じ神様の豊かな恵み、また導きが等しく注がれますようにお祈りいたします。これまでの時を神様が守ってくださったことを感謝し、
またこの後のお昼の交わり、豊かな食事、感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。